まり第742号2015年12月号です。鮮やかに色づいていた木々がすっかり葉を落とし、色とりどりの落ち葉の絨毯ができています。晩秋から初冬へと急ぎ足で季節が移っていきます。いよいよ師走、何かと気ぜわしい日々ですが、心豊かに過ごしたいものですね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は園児たちの芋掘りの写真です。11月11日大川地保育園近くの畑で、地元の老人クラブの皆さんに手伝ってもらい、さつまいも掘りをしました。次々と掘り出した大きな芋を持ち上げて、歓声を上げて喜んでいる様子が写されています。収穫したさつまいもを得意げに家に持ち帰ったことでしょう。天ぷらかな、ふかし芋かな。今月の主な内容、特集、広域ごみ処理施設稼働、インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里秋祭り2015となっています。
特集、広域ごみ処理施設稼働、県西部地域の4市5町、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、多良町で構成される佐賀県西部広域環境組合が建設。これは国の施策である環境負荷の低減やリサイクルの推進、自治体財政の負担軽減などを進めるために平成11年3月県が策定した佐賀県ごみ処理広域化計画に基づくものです。この施設では年間約5万5800トンのごみを処理します。県西部地域には3カ所、伊万里市、紀藤地区、有田町にごみ処理施設があります。特に伊万里市では標準的な耐用年数15年を大きく超えて老朽化が進んでおり、新施設の建設が課題となっていました。新しく建設された広域ごみ処理施設は国の交付金、事業費の3分の1を受けられ、各市と町の財政負担も軽減されます。施設は約3万平方メートルの敷地内にエネルギー回収推進施設、可燃ごみ処理施設やマテリアルリサイクル推進施設、不燃・粗大ごみ処理施設のほか、軽量棟、スラグ、貯留ヤードなどを持つ大規模なものです。建設費は約143億994万円、国の交付金は約44億581万円で、来年1月4日からの稼働・供用開始に向けて現在最終点検が行われています。スラグとは可燃ごみを一旦高温で溶かした後急激に冷やすことでできる砂状の固形物、土木資材などの材料として安全に利用されるもののことです。県の西部地域は県の面積の約 40% を占める約964平方キロメートルの中に約23万6千人が生活しています。そこで発生する膨大な量のゴミを環境に負荷をかけず効率的かつ適正に処理するためには施設の大型化は欠かせません。中でも可燃ゴミはいくつもの工程を経て無害化されますが、ゴミを集約し大型施設で処理するとダイオキシン類の排出削減、灰の減量化、余熱を利用した発電などの利点があります。施設の愛称は公募で決定しました。最優秀賞作品、 佐賀西部クリーンセンター。稼働後はこの愛称にふさわしく環境に配慮した事業運営を行い、地域から愛される施設となるよう努めます。来年1月からゴミの区分と収集日が変わります。広域ゴミ処理施設が稼働しても、市の環境センターは一部の機能を残して引き続き運営します。今後は両施設で処理を分担するため、市が指定するゴミの区分や地区の集積所に出されるゴミの収集日を一部変更します。今までの赤袋には瓶類だけを入れてください。黄色の袋には空き缶、金属類とガラス類、陶磁器類、複合素材をお願いいたします。この複合素材とは可燃物と不燃物が一緒になったものです。新たに作成する赤色のゴミ袋と黄色のゴミ袋は変更後の区分を表示します。なお、すでに購入したゴミ袋は変更前の区分が表示されたゴミ袋引き続き使用できます。ゴミ出しのマナーを守りましょう。ゴミは分ければ資源。ゴミの収集時間は収集日の午前6時から8時までの間に出してください。再生可能な資源ゴミ、アルミ缶、スチール缶、ビール瓶、新聞紙、雑誌などは月1回実施される地区ごとのリサイクルサンデーに出してください。来年1月からは黒川町にある環境センターへの直接搬入はできません。来年1月9日から広域ごみ処理施設佐賀西部クリーンセンターでは、燃えるごみ、空き缶、金属類、ガラス類、陶磁器類、複合素材の燃えないごみ、そして粗大ごみを受け入れます。これらのごみは有料で施設に直接搬入することもできます。佐賀西部クリーンセンターの場所は伊万里市松浦町山形。受け入れ日は月曜から土曜、第2日曜と祝日。搬入時間は9時から4時まで。地区ごとの収集日など詳しいことは環境課リサイクル推進係、電話 23-2145 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里、秋の叙勲受章。叙勲、瑞宝炭鉱商、有限会社斉藤建設代表取締役で大坪町の斉藤照美さん、元市消防団分団長、松浦町の谷口典久さん、危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱商、元市消防司令長で大坪町の江里軍司さん、元準官位で松浦町の川島和弘さん、元市消防司令で二里町の前川勝さん、皆さんおめでとうございます。平成27年度農林水産祭り女性の活躍部門、内閣総理大臣賞に株式会社百姓屋。27年度有料 PTA 中学校の部、文部科学大臣表彰に京成中学校 PTA。 林保館運営事業功労者、厚生労働大臣表彰、大川町の藤本晴美さん、大川町の山下紗友子さん。27年度統計功績者表彰受賞者、農林水産大臣表彰、山城町の西山和恵さん。以上の方々です。11月9日市役所で伊万里市教育委員会表彰がありました。文化の日にちなんで、教育や学術文化、体育の向上に大きく貢献した人に対し、市教育委員会が毎年表彰を行っているもので、今回は8人が受賞しました。民謡平成会の会主、 松浦町の淵英章さんが民謡界の最高の栄誉とされる民謡三賞の一つ民謡技能賞を受賞しました。淵さんは平成14年にも民謡功労賞を受賞。三賞の中この二つを受賞した人は九州では二人目となります。歌唱力に加え地元民謡の発掘や保存門下生の育成にも力を注いだことが評価されたものです。人口減少に歯止めをかけるとともに住みやすい環境を確保し将来にわたって活力ある社会を維持するため国において町・人・仕事創生法が制定されました。人口減少や社会の維持は地域共通の課題であり将来の人口の見通し・ビジョン人口減少の抑制のための計画・戦略を策定する必要があるため市では有識者による懇話会での意見や若い世代のアイデアなどをもとに人口ビジョンと町・人・仕事創生総合戦略を策定しました。伊万里市人口ビジョン現状平成25年の合計特殊出生率女性が生涯に産む子どもの数の推計値は 2.11 で国の 1.43 よりも高くなっています。11年以降出生数は514人から616人でおおむね横ばいですが死亡数が570人から711人と増加傾向にあり人口は自然減となっています。20年以降転入者数が1475人から1717人よりも転出者数が1660人から1865人と多く転出超過の状態が続いています。人口の将来展望平成25年の合計特殊出生率 2.11 を維持するとともに転入者数と転出者数の差をゼロにして平成72年に4万6000人国立社会保障人口問題研究所の推計では3万6800人を維持します。人口の将来展望を達成するための基本目標1、産業振興により活気あふれる町を作る2、地域資源を生かし生きたい町を作る3、市民みんなで子育てしやすい町を作る4、時代に合った都市づくりで安心で住みたい町を作る伊万里市町・人・仕事創生総合戦略伊万里市人口ビジョンで示した人口の将来展望4万6000人を実現するために平成27年から32年度の5年間で取り組む施策を掲げています。基本目標1産業振興により活気あふれる町を作る成果の目標企業誘致等での若者雇用者数250人など達成のための主な事業企業立地鑑賞事業など基本目標2地域資源を生かし生きたい町を作る成果目標観光客数37万3000人増目標達成のための主な事業観光 PR 事業など基本目標3市民みんなで子育てしやすい町を作る成果目標合計特殊出生率 2.11 を維持する成果目標達成のための主な事業不妊治療エンゼルサポート事業など基本目標4時代に合った都市づくりで安心で住みたい町を作る目標町づくりの担い手の育成数20人達成のための主な事業地域の元気推進事業など 以上、詳しいことは企画制作課企画係、電話 23-2124 へお尋ねください。すべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会の実現を目指して、幸せな人生を送りたい人として誰もが持つこのような願いは、犯すことのできない基本的人権としてすべての人に保障されており、尊重されなければいけません。しかし、さまざまな形で人権問題が発生しているのはなぜでしょうか。人権を尊重するということは、自分と同じように周りの人のことも考え尊重するということです。自分には関係ないと現実に起こっている差別や人権侵害を見過ごしてはいませんか。このような問題を自分自身のこととして捉え、私たち一人一人が何をすべきか考えることが大切です。12月4日から10日は人権週間です。この機会に自分にできることは何なのか考えてみましょう。伊万里市ではさまざまな人権問題の解決に向け、地域や団体における研修講座の開催など、人権・同和教育を積極的に進めています。人権問題に関心を持ち、正しく知ることが大切です。あなたもできることから始めましょう。さまざまな人権問題、法務省人権擁護局が定めている27年度啓発活動年間協調事項は、女性の人権を守ろう、子どもの人権を守ろう、高齢者を大切にする心を育てよう、障害のある人の自立と社会参加を進めよう、同和問題に関する偏見や差別をなくそう、など17事項です。あなたも参加しませんか？ハートフルフォーラム2015 in 伊万里。誰もが自分らしく輝く社会を目指して、一人一人が人権意識を高めていくため、高校生と一緒に人権について考えるフォーラムで、今年は伊万里高校が担当です。10日木曜1時半から市民センター文化ホールであります。市の啓発活動、小中学生による人権同和教育作品展は、市役所市民ロビーと市民図書館であります。人権に関する市民の皆さんの理解と認識を図るため、啓発物品やリーフレットを6日 JA 伊万里農業祭りの会場で配布します。一人で悩まず相談を。人権相談は無料で、秘密は固く守られます。市役所市民相談コーナーでは、毎月第1と第3火曜日10時から正午まで、各庁公民館では年に1回特設人権相談で、佐賀地方法務局伊万里支局では毎日それぞれ開催されています。電話相談受付、みんなの人権110番は 0570-003-110、 子どもの人権110番は0120-007-110、 女性の人権ホットラインは 0570-070-810 で、おのおの受け付けています。インターネット人権相談受付窓口は、パソコンと携帯電話にアドレスがあります。ここで伊万里人権擁護委員協議会の会長、浜田洋二さんに伺います。私たち伊万里人権擁護委員協議会は、みんなで築こう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心を活動の重点目標とし、法務局や公民館、自宅などで人権相談を行っています。どんな小さなことでも、何か困ったことがあったら気軽に相談してください。浜田さんでした。以上、相談の時間など詳しいことは 人権童話対策課人権童話対策係、電話 23-2190 にお尋ねください。
インフォメーション今里を続けます。お知らせします。市政に関する市民アンケート調査の結果、市は変化する社会情勢や市民の皆さんのニーズに対応し、市民一人一人が生き生きと暮らすことができるまちづくりに取り組むため、市民アンケート調査を実施しました。調査結果は今後の市政運営や各種計画の策定などに活用します。ここでは調査結果のうち主な内容についてお知らせします。調査対象は18歳以上の市民2500人、住民基本台帳から無作為で抽出しました。有効回収数1142票、回収率は 45.7% でした。全体的な姿勢について、1、住みやすさに満足していますか。満足と答えた人は 7.7%、どちらかといえば満足と答えた人は 50.4% で、合わせて 58.1% の人が市の住みやすさに満足と答えています。 2. 行政サービスに満足していますか。満足と答えた人は 3.9%、 どちらかといえば満足と答えた人は 48.5% で、合わせて 52.4% の人が市の行政サービスに満足と答えています。 3. 市職員の対応に満足していますか。満足と答えた人は 11.0%、 どちらかといえば満足と答えた人は 53.1% で、合わせて 64.1% の人が市職員の対応に満足と答えています。市政の各分野について主なものを紹介します。パーセントの数値は思うと、どちらかといえば思うと答えた人の合計です。健康づくりに取り組む環境が整っていると思いますか。 69.9%。 救急体制に安心できると思いますか。 63.6%。 子育て支援に満足していますか。 49.7%。 高齢者への支援が充実していると思いますか。 53.2%。スポーツを行う環境が充実していると思いますか。 51.3%。 犯罪などに対して安心して生活できると思いますか。 64.7%。 災害への対応に安心できると思いますか。 74.4% となっています。問い合わせ先、企画政策課行財政改革推進室、電話23-2124。お知らせします。高額医療・高額介護合算療養費制度。この制度は医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに26年8月から27年7月末までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。支給対象者には来年1月中にお知らせします。お知らせが届いたら早めに長寿社会課で申請してください。お知らせが届いてから2年を過ぎると申請できません。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 波多津町の株式会社省営機構が七つ島工業団地に新工場を建設することに伴い、10月28日市と立地協定を締結しました。投資額は建物と機械設備で3億8600万円。12月に着工し、来年5月に操業開始予定です。今回の事業拡大に伴い、平成31年3月までに地元から16人を新規雇用する計画です。いよいよマイナンバーが始まります。 マイナンバーとは、住民票を有するすべての人が持つ12桁の個人番号のことで、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障や税、災害対策の分野で利用します。制度の導入に伴い、今後これらの事務で使用する申請書などにマイナンバーの記載が必要になります。このほか、社会保障に関する手続きに必要な申請書などについては、随時お知らせします。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。市長雑感、伊万里市長塚部義和、相撲。私が子供の頃は、学校の廊下で相撲を取って暴れていても、先生から叱られることはありませんでした。当時、相撲を取ることは日常茶飯事で、また、くんちの人気イベント、青年団相撲では、町内の青年はもとより、町外の強い力士を招いて、土俵上の熱い戦いに大歓声を送ったものです。相撲は一対一のガチンコ勝負、自分一人の力だけで戦う競技なので、心身ともに強くなければなりません。毎年初夏に開催される市内の小中学生相撲大会では、まわし一枚での真剣勝負に大いに盛り上がります。最近の子どもたちは下半身が弱いと言われますが、立派に足腰を使っていろんな技を繰り出したり、小さな体で大きな力士を倒したりと、大相撲顔負けの取り組みを見ることができます。また大川町では毎年9月に市内で唯一、子どもから大人まで参加しての淀姫神社奉納相撲、現大川町民相撲大会があります。中入りでお相撲さんが赤ちゃんを抱えての土俵入りは微笑ましい光景です。私の出身地畑津町でも、浦地区の女性力士たちが上下袴姿の女行事を先頭に、豪華な化粧回しで土俵入りし、男性顔負けの真剣勝負を繰り広げる女相撲が行われていました。現在は消滅していますが、続いていれば重要無形文化財に指定されたかもしれません。現在大相撲には、大川町で子どもたちに相撲を指導されている石丸相撲クラブ出身で序二段、栃木伊万里の中島さん、黒川町牟田がいます。いつの日か大相撲の場内アナウンスで伊万里出身と全国に放送されるような幕内力士に昇進してほしいと願っています。一年の締めくくりといわれる九州場所も終わり、師走になりました。人それぞれに有終の美を飾って今年を締めていただきたいものです。市長雑感でした。
みんなの広場です。10月27日、佐賀銀行伊万里支店の行員で組織する実行委員会が、伊万里秋祭りに合わせて開催したフリーマーケットの売上金12万6千円を市に寄付しました。これは創立60周年を記念して実施されたものです。11月1日、大川町コミュニティセンターなどでやってみうだ2015 in 大川町がありました。体育館で開催された第13回佐賀県玉入れ選手権には、市内外から25チームが出場し、白熱したゲームが展開されました。11月1日から29日まで、伊万里市歴史民俗資料館で市民所蔵品展村岡はじめの世界がありました。元美術教師の村岡さんの絵画や彫刻など作品290点が展示され、期間中多くの人が来館しました。休むより常に描いていたいと話す村岡さんの心温まる作品に、来館者は感嘆のため息を漏らしていました。
教育と文化です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。私は幼い頃坊やと呼ばれていて、 自分でも男っぽいなと思いながら育ちました。結婚してからは嫁と呼ばれ、子供を授かりお母さんと呼ばれるようになりました。子育ての最中は家事や育児、仕事で忙しく無我夢中で走り続けました。夫の協力もなく、私は男に生まれればよかったと何度思ったか分かりません。今は子供も独立し、孫は時々遊びに来るという生活です。相変わらず仕事や家事は忙しいのですが、以前よりは自分の時間が持てるようになりました。これから男女共同参画の考え方が当たり前になっていくと、次に生まれてきた時は男性であれ女性であれ、個性や能力を生かし私らしく生きる時代になっているのではないでしょうか。誰もが生きやすい社会になっていてほしいと思います。11月8日市民センターで伊万里市文化祭合同芸能発表会がありました。文化ホールでは市内の15団体が民舞や琴、フラダンスやバレエなど日頃の文化活動の成果を披露し、会場からは惜しみない拍手が送られていました。郷土の文化財伊万里鍋島ギャラリー所蔵初期鍋島特集その2、色絵鳳凰門皿。関ヶ原の戦いで豊臣家に味方した鍋島家は、徳川幕府に取り潰されないよう将軍に中国製の磁器を献上していました。しかし中国王朝の交代によって輸入ができなくなると、代替品として献上するにふさわしい磁器を開発させ、将軍にその仕上がりを確認した上で生産を始めたと言われています。色絵鳳凰門皿は1670年から80年代に作られたもので、皿の口径は 19.8 センチ、皿の内面には染め付けと赤、淡い緑、黄色で庭の鳳凰が描かれています。裏面には透過紋を五方に配し、全体に唐草を描いてつないでいるほか、鍋島役の特徴である高い高台には雷門が巡っています。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた山城町の長島誠さんを11月18日塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。生来の働き者で、昼は畑で麦や芋、野菜などを作り、夜になると寝る間を惜しんで和裁をしながら生計を立てたとのことです。また料理も上手で、よくおはぎを作る甘党の一面もあったとか。長生きの秘訣は生かされていることに感謝し、何事も辛抱すること、日頃から周囲の人に感謝の気持ちを伝えることを心がけているそうです。11月3日、立花公民館で第49回伊万里市子ども話し方大会が開催され、小学生16人、中学生14人が参加しました。小学生の部の最優秀賞には、東山城小6年の杉原千春さん、優秀賞は二里小6年の牧瀬隆二さん、優良賞、大坪小6年、江内咲さん、山城西小6年、山口光生さん、伊万里小6年、前田優奈さんでした。中学生の部、最優秀賞、東陵中3年、松尾美玲さん。優秀賞、山城中3年、吉田優優さん。優良賞、滝野中3年、山口龍馬さん。慶成中3年、久保田凛さん。政令中3年、松本一生さんでした。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその21。今月はクリスマスにぴったりのホットチキン。 食育ワンポイント。行事食は大切な日本の食文化。四季お料理の行事やお祝いの日などに食べる特別な料理を行事食といい、家族の幸せや健康、子どもの健やかな成長を願う意味が込められています。行事食には正月のおせち料理や雑煮、端午の節句のかしわ餅、伊万里くんちのくんち料理などがあり、家庭や地域に伝わる身近で大切な日本の食文化です。12月の行事食には、冬至の日のかぼちゃ料理や大晦日の年越しそばなどがあります。我が家のアルバム、南が丘の松尾浩二さんと佳子さんの長男、蒼太くん、4歳5ヶ月。僕は今、ニンニンジャーごっこに夢中なんだ。大好きなミートボールをいっぱい食べて、もっと大きくなりたいな。お勉強も頑張って、強くて立派な人になるよ。悪い奴がいたら、お母さんを守ってあげるからね。お母さんから一言。弟の朝日のために我慢して泣くこともある蒼太くん。でも弟を心配する優しい面も知ってます。ずっと頼りにしてるよ。伊万里のヤング大岡、朝日が丘の久保田裕樹さん、20歳。再開テレビに就職し、ケーブルテレビ用電線の電柱への設置や、お客様宅への配線工事などをしています。大変なことは、風が強い日も高いところで作業しなければならないことです。心がけていることは、まずは安全第一。あと、設置済みの他の電線を傷つけないことです。目標は、早く仕事を任せてもらえる存在になりたいです。趣味は、映画鑑賞と読書。市民へ一言、ケーブルテレビやインターネットなどでお困りの点はご相談ください。続いてスポーツです。10月31日から11月3日まで国見台野球場で市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が開催され、伊万里商業高校が大会連覇を果たしました。11月6日、福富マイランド公園で佐賀県中学校駅伝競技大会が開催され、聖霊中学校男子が優勝、女子は3位でした。第3回日陽の里伊万里ラージボール卓球大会が11月1日、国見台体育館でありました。第19回市民スローピッチソフトボール選手権大会が11月15日、伊万里湾大橋球技場でありました。伊勢地区中学新人卓球大会が11月7日、国見中学校でありました。第10回夢岬クロスカントリー大会が10月25日、伊万里ファミリーパークでありました。12月の市民スポーツの案内です。6日日曜、名村カップ伊万里ジュニア駅伝大会が9時から国見台陸上競技場で、13日日曜、高等学校弓道奨励者会が9時から国見台弓道場でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。6日日曜、波多津町親子卓球大会が8時から波多津小学校で、波多津町内一周子ども駅伝大会が8時から波多津町内、13日日曜二里町民卓球大会が8時半から国見中学校で、20日日曜 JA 伊万里フルーツの里ロードレース大会が8時半から伊万里ふるさと村周辺、1月1日祝日、牧島地区新春アルコー会、 大河内町新春走ろう会、東山城町新春走ろう歩こう会がそれぞれ8時から予定されています。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。確定申告の際に添付が必要な国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書はがきを来年1月下旬に郵送します。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 年末年始のお休み、市役所の一般業務は12月29日から1月3日まで休業します。施設、市民図書館は12月28日から1月4日まで、市民センター、市民会館と国見台公園は29日から1月3日まで。業務、修行の汲み取りは12月30日から1月3日まで、ゴミの収集は1月1日から3日まで。なお、期間中は集積所にゴミを出さないでください。犬猫の引き取りと犬の捕獲は12月28日から1月3日まで。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 環境センターは12月31日まで営業しますが、下旬はゴミの搬入車両が多く混雑が予想されます。家庭ゴミは早めに搬入してください。受付時間は8時半から4時半、ただし正午から午後1時を除きます。ゴミの搬入ができない日、13日、20日、27日の各日曜と来年1月1日以降です。佐賀西部クリーンセンターには1月9日から搬入できます。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは16日水曜10時から市民図書館で、お誕生会は22日火曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みなどの相談を受けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 狩猟免許、罠猟の試験補助制度があります。申し込み期限は1月8日。詳しくは農業振興課営農流通係、電話 23-2557 へお尋ねください。狩猟免許試験は1月24日、佐賀市であります。詳しくは、伊万里市猟友会、電話 23-8837 へお尋ねください。なお、狩猟を行うためには、狩猟免許や狩猟登録が、有害鳥獣駆除を行うためには、狩猟免許や市の許可が必要です。免許や許可なく、罠を仕掛けることはできません。小型船1艇が漂流していました。心当たりのある人は連絡してください。ヤマハの文字があります。取得日は10月28日、取得場所は畑津漁港付近。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 市民公開講座、地域包括ケアを考えるが、19日土曜2時から市民図書館であります。問い合わせ先、社会医療法人県人会、県人会グループ地域包括ケア管理部、電話 24-9388。 婚活イベント、イルミネーションのときめき in クリスマスが20日日曜あります。参加料は無料ですが、別途ランチやスイーツ代、保険料として3200円が必要です。申し込み期限は10日。問い合わせ先、 市婚活応援推進協議会電話 23-2950 冬の交通安全県民運動期間は15日から24日まで11月12日現在の市内の交通事故発生状況人身事故384件で前年同期より11件減っています死者は4人で1人増えています負傷者は522人で8人増えています問い合わせ先総務課行政係電話 23-2123 毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を市役所のみで行っています家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策電気カーペットは下に断熱材マットを敷いて温度は低めに設定しましょう3畳分の電気カーペットを1日5時間使う場合設定温度を強から中にすると年間約5000円の節約になります問い合わせ先環境課生活環境係電話 23-2144 次は募集ですカルチャー講座男の料理教室が1月から全6回市民センターであります受講料は4000円ですが別途材料費5000円が必要です募集期限は1月8日問い合わせ先市民センター電話 22-3911 伊万里市では行政改革大綱などの計画策定に市民の皆さんの意見を反映させるとともに計画に基づいた行政改革の取り組みの状況に対し助言を受けるため行政改革推進会議委員を2人募集します任期は2年応募期限は22日詳しいことは企画政策課行財政改革推進室電話 23-2124 へお尋ねください自分の住む地域をどうにかしたいと考える意欲のある人を全国市町村国際文化研修所が行う時代を作る研修に3人派遣します日程は2月8日から10日の2泊3日応募期限は28日詳しいことは男女共同まちづくり課地域の元気推進係電話 23-2115 へお尋ねください木造りセミナーと木の家見学会が19日にあります対象者は住宅を建てる予定の人やリフォームを考えている人募集期限は14日問い合わせ先佐賀西部流域森林林業活性化センター佐賀の木の家研究会電話 0955-73-9348 ミニクリスマスツリー作りが19日と20日にピノキオの家であります参加料は工具使用料として100円材料費として500円程度必要です問い合わせ先は伊万里西松浦森林組合電話 23-3398 就活マナー講座が21日月曜ハローワーク伊万里でありますなお講座の前後に個別相談もあります問い合わせ先ジョブカフェ佐賀電話 0952-27-1870 12月の行事予定市民センター市民音楽祭6日日曜お昼12時20分開演上田ピアノ教室発表会13日日曜2時半から市民会館伊万里有田佐世保唐津リズムダンスフェスタ20日日曜1時から伊万里商業高校定期演奏会26日土曜2時から市民図書館クリスマスお話し会図書館ホールで12日土曜2時半から名画上映会図書館ホールで13日日曜 2時半から。図書館伊万里塾第3回図書館ホールで20日日曜1時半から。子どもミニ上映会上り釜のお部屋で20日日曜2時半から。12月の休館日7日14日21日の各月曜と23日の天皇誕生日28日から1月4日の年末年始休館です。お小遣いが稼げる、お金をあげるといったサイトに注意。インターネットで副業を検索すると簡単にお小遣いが稼げるとか、メールをするだけでお金をあげるといったサイトが表示されることがあります。このようなサイトに登録するとお金をもらうはずが、会員登録やお金を受け取るための理由で費用を請求されることになります。支払ってしまうとお金を取り戻すのは困難です。怪しいサイトはクリックせず、被害に遭ったと思ったら消費生活センターに相談してください。伊万里市消費生活センターの電話は 23-2136 です。伊万里秋祭り2015、10月24日と25日に市街地で響きをテーマに伊万里秋祭り2015が開催されました。ワッシャイパレードや市民総踊りのほか、ブラスバンドフェスティバルなど多彩な催しがありました。また伊万里牛対九州ブランド牛カーニバルも同時に開催され、伊万里の町は多くの人でにぎわいました。このほか伊万里神社御神幸祭伊万里トンテントンでは、昨年に続いて模擬合戦や川落としが行われました。11月1日現在の人の動き、男 27,034 人、女29,352 人、合わせて 56,386 人で、前月より33人減っています。世帯数は 22,785 世帯で19世帯増えています。これで広報伊万里12月号を終わります。
街並みに華やかなイルミネーションが飾られ、師走を実感しますね。そしてラジオからはクリスマスソングが流れてきます。12月の声とともに冷え込んできました。南畑の小松誠二さんからこんな助言がありました。首、手首、足首と3箇所の首をしっかりガードして寒さから身を守りましょうとのことです。それに手洗いやうがいをこまめにして風邪を吹っ飛ばしましょう。今年最後の広報伊万里になりました。1年間お付き合いくださいましてありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。まだ少し早いですが、皆様良いお年をお迎えください。では来年までごきげんよう。